Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。爽やかな秋、宿川堤を歩いてみたいと思ってやってきました。阪神の高円駅からは6分と言いますし、 JR の桜宿川駅からは15分ほどかかりますかね。阪急宿川駅だと20分ぐらい。美しい秋の空を見上げながら、まあ、歩いています。僕は秋の空がとっても好きでして、雲の様子がまるで絵を眺めているようにこう刻々と変わっていったり、とっても綺麗なんで秋の空を見るのは大好きなんですけど、これを見ながら歩いていると距離もあんまり感じないと言いますかね。さらに目的地へ着いた時の、今日はあそこへ行くんやな、行ったらこういうことが起こるやろな、でそういう心が弾むような一日への期待も合わせまして、きっと楽しい散歩になると思いますよ。今日の私の目的地は大谷記念美術館。今2015イタリアボローニア国際絵本原画展開催中です。そこへ歩いてやってまいりました。この展覧会を大谷美術館で担当されている学芸員さん、枝松さん、解説をお願いしてお話を聞きながら拝見することにしたいと思っています。枝松さん、こんにちは。
こんにちは。
またやってきました。
よろしくお願いします。
またやってきましたというのは、ボローニアがやってきたという意味なんです。ちょうど開催、始まってから1週間ほどですけれど、お客様の様子はどんなんですか。
今までのところ割と天候にも恵まれて、
そうですね、
はい、たくさんのお客様にお越しいただいています。はい、
僕はちょっと早めにやってきたんですけれど、開館前から玄関前に何十人という方がたまってらして、早く入れてくださいというような顔をしていらっしゃったんです。毎日こんな風なんですね。
そうです ね、まあ、まだ夏休みでもあります
ので、はいはいはい、はい、そうですね。やっぱり夏休みの間、あるいは土曜日曜などは家族連れの方が多い。
そうですね。
お子様連れのお母さんとか、
はい、
ね、
あとまあ学生さんの団体というのも結構来られてます。
ああ、そうなんですか、はい、やっぱりそれは美術関係。
そうですね、
でしょうね。
美術部 あの
そうでしょう、ね、
中学生とか高校生。
ああ、なるほどなるほど、
はい、
まあ、自分たちの勉強してることを実際に展覧会で見たいっていうのがあるんでしょうね、はい、大いに参考になるんじゃないかなと思います。それと意外とこの高齢の方、僕らの年代の方々、友達同士で誘い合ってこられたんでしょうか。大勢お見えになったりしますね。
そうですね、なんか歴史の長い展覧会なの で、
は
い、ずっと継続してお越しになっていただけてるんだと思います。
まあ、この番組も歴史と文化ですから、ずっと取り上げさせていただいている。もう50回近くなったという。
イラストレーションコンクール自体は来年で50回、は
い、ね、
でこの美術館では35回目ということ
になります。すごい歴史になりましたね。、うん、ずっとやっていただいて、毎年やっていただけるんで、まさに歴史を刻むような展覧会になってまいりました。今年の展覧会 の出品作品、まあ、今並んでいる作品は全部で何人の方々、何点ぐらい出していらっしゃるという。
24カ国76作家の方の入選作品、
はい、76人ですか、
はい、
はあ、じゃあその方々が今年入選された方。
そうです。
全部で何人ぐらい出したんやろうね、そのコンクールは。
そうですね、まあ、応募作が3000を超えるということなので。
すごいですね。イタリアのボローニアというところでブクフェアというのがある、
はい、
これ絵本の展示会のようなことを なんですね。
そうですね、子どもの本のための国際見本市ということで、
は
い、
見本市、
はい、だから子どもの本だけの見本市っていうのは それが唯一なんです。
なるほどね、はい、見本市っていうからには作家の方、出版社の方、それからいろんな編集やらされる方やら、もちろんそれをお商売にされる方やら、いろんな方が絵本に関係する全ての方が来られる大きな祭りというような感じですよね、
はい、
でその中でイラストのコンクールが行われる、
はいはい、そうなんです。
これはなんか規定が難しい規定があるんですか？
いえ、このイラストレーションコンクールに関しては、はい、まあ、とにかく5点1組の物語を作って、はい、まあ、規定のサイズで応募すれば誰でも受けてもらえるという、
は
い、
5点1組、
はい、
じゃあもう何十ページの本であっても5点だった、はい、だったらいいわけですか？
そうですね、はあ、一応まあ絵本にすることを前提とした絵ということの決まりはありますけど、
じゃあ物語性みたいなのが感じられないとダメですね。
そうです ね、はい、
じゃあ単なるイラストではなくて、はい、物語になって本になりうるものっていうことが条件になるわけ
で、ね、はい、
でそれが3000点集まれてすごいですね。で審査員がいらっしゃる、
はい、あのまあ、毎年 4,5 名を選ばれるんですけれども、は、まあ、あの絵本作家であるとか、はい、大学の教授から、ええ、まあ、あの出版社の方とか、ええ、編集者の方とか、
もう様々です、は
い、でまあ、お国もいろんな国から来ていただいて、
イタリアだけじゃないんですか？
はい、ですからなるべくあの人選が偏らないようにして、いろんな方に見ていただくということをしています。
そうするとボローニア、イタリアボローニアと言いながら、その展覧会の思想といいますか、目標といいますか、考え方といいますか、そんなのでこう染まってるということじゃなくて、
はい、
審査員が毎年変わるんだから。
そうですね、
選ばれ方も変わりますよね。
はい、
随分自由なというか、みんなが参加しやすい、誰でも参加できるようなコンクールっていう感じがしますね。
そうですね、もう当初からそのような理念でやっていますので、
ははは
それがあの今の人気というか歴史を刻んでると思います。
そうかもしれませんね。この展覧会はもう50年をこう数えようとしていて、あのコンクールしかも毎年こうだんだんだんだんこう盛んになっていくというの、その辺に審査員の選び方とかそういうところにも大きな原因があるかもしれませんね、
はい、
それがまあ日本にやってきて、大谷美術館でももう何十年も続けてこの展覧会を受け入れてらっしゃる。日本に入ってきて大体何箇所ぐらいでこの展覧会をやられるんですか？
年によりますけれども、はい、まあ、4会場のこともありますし、
はあ、はい、あんまりたくさんあちこちで全国的にということじゃないわけですね。
そうです ね、はい、
だから我々西宮に住んでいるものはそんな珍しくて、人気の高い展覧会を毎年見れるっていうのはとても幸せなことだと思います。それはすごいことやな。何十カ国から何千人という何千点という作品が集まって選ばれてくる、そのうちの75点ですか？
76点
ですか、はい、もうより優られた作品が出ているわけです。日本の方は何人ぐらいいらっしゃるんですか？入選された
今年は10名の入選者がありました。
ずいぶん率にしたら高いですね。
そうです ね、まあ、あの多い年は、まあ、去年なんか15人とか入選されたり。
あ、そうです。毎年日本からの方は多い。
そうですね、やはりあの日本ではボローニャの日本原画展ってよく知られているので、
はいはいはい、
もうとにかく応募される方が多いですね。
そうでしょうね、はい、まあ、お話前にも聞いたことがありますが、何代もにわたって展覧会見に来ているし、うん、その中から作家が出たということもあったということを聞いてますけど。
そうですね、今年あの乾さんっていうあの方が入選されてるんですけど、
はいはい、
高校生の時に、まあ、明石でお住まい で、
はい、
でこの美術館にあの団体で来られてでいつかはと思われて今年入選されたんです。
いやいや、
はい、
あ、そうですか、はい、そういうふうに育ってくる方もいらっしゃるわけで。
そうですね、
ものすごくこの展覧会の意味ありますね、
はい、
ただ見てもらうだけじゃなくてやりたくなるような、
ね、そうですね、
うん、そうですか。ざくっとした話で今年の見どころとか特徴とかいうのがありましたら先に聞いとけたらと思います。
割と今年は明るめの絵が多いかな。
明るい、
はい、
いいですね。
白黒の版画とかが多い年もあった
ありましたありました、はいはい、
今年割と版画は少なくて、はい、版画関係でも色を使ったあのものが多いので。
ああそうですか、はい、じゃあまあ会場全体も明るい感じになりますもんね。
そうですね、うん、
いろんな映画見たいなとは思います。物語にしてもいろんな物語子どもたちに見せたいなと思いますけれど、やっぱり全体暗いなというよりも夢があるな明るいなというのが嬉しいですもんね、絵本っていうのはね。それじゃあまあ第一室っていうのが会場に入ってロビーから左の端一番奥の大きな部屋があります。こちらから拝見していけたらと思いますけれど、この中にも日本の方いらっしゃるんですか？
そうですね、あの毎年実はこのイタリアボローニャ国際本原画展の絵の並び方っていうのが、
は
い、作家のお名前のアルファベット順になるんですよ、
ね。はい、そうなんですか。
なので、まあ、A がつく方が最初、
あそうかそう
で、たまたま、まあ、あの第一展示室は日本の方は少なくて、
ね、
先ほど申し上げた乾さん、
はい
ぐらいかと思います。
ああそうなんですか、はい、まあ、あのいっぺん会場に入って、
はい、
ずっと眺めながらあの日本の方どこにいらっしゃるかなというのを探していただいてもいいと思いますし、
そうですね、
ここからこの会場広い会場をぐりぐりと回った後は2階に上がって、うん、2階は第二展示室というのがその第一展示室のちょうど上の部屋、
はい、
大きな部屋ということになります、うん。こちらにも同じようにこう5点1組の作品がキャプションに説明もつけながらずっと並んでいますので、これもまあ見ていただいたらいい。その次は第3展示場真ん中辺の建物の真ん中辺にある建物部屋ですよね、
はい、
こちらも同じようにずっと並んでますから作品たくさんたくさんありますので順番にずっと見ていただいて、中にキャプションにはお名前作家のお名前とそれから作品のお話とそれからタイトルもついておりますし、どこの国の方かということも分かるようになっているので、まあ、そういうのを見ながらずっと回っていただけたらよくお分かりになるんじゃないかな。実はお話を聞く前に一通り会場を回らせていただいていたので目に留まった作品いくつかありましたから、ちょっと、ダマさんにお話を聞いてみたいと思いますが、一番最初にマルコ・マリナン・シチェリという方ですか。これはこの方の絵にものすごく迫力を感じたんですけどね。これは善良なライオンというタイトルついてるんですけど、
アーネスト・ヘミングウェイの作品に基づく絵なんですね。
ああそうなんです
か。で、まあ、とってもライオンがリアルに描いてあって、
本当そうですよ。
で、あのスパゲッティを食べてるライオンとかそういう絵もあって、まあ、とっても目を引きますね。
ねえ、
はい、
この前には絶対人がたまるやろうなと思います。思わず立ち止まります。
一応あのそういうあのフィクションのお話につけてる絵なので、
はい、
まあ、フィクションとして入選してる作品ですけど、
そういう意味もあるわけ
で、でも絵はものすごくリアルですよね。
綺麗ですしね、はい、もう本当に写真を見てるような感じで描かれています。こういう絵があるともう迫力でハッとこう身を引くようなあの感じがしたりしますけれど、それからもう一つ印象に残った絵で日本の方で森山加代子さんですか、
はい、
この方 の, あの作品これはどうやって描いたのかなと思うんですけど、
小口木版という手法を使っていて、あの硬い木で、
はい、
をあの細かい彫りで表現している木版画なんですね。
硬い木を使うんですか。
はい、ですのでとっても細かい彫りができるのですごく繊細な表現ができる。ただあのとにかく硬い木なんですね、なので作品の大きさがさほど大きいものができないので
大変でしょうね。
ですのでこの作品も少し小さい、あのよく目を凝らして見ていただきたいという感じの作品ですね。いやいや、
これあの5つのまあ言うたら石ころみたいに見えるんですけど、僕にはその石ころのぐらいの、まあ、あの大きさの形があって、そこにもう実にこう1ミリもならない、1ミリの5分の1ぐらいの細さちゃうかなと思うようなあの線が無数にもう刻み込まれていて、それで絵が表現されているんですね。これ題材になっているのは何なんでしょう。
ですね、まあ、ほじほじくんの星っていうことなので、はいはい、まあ、この変わった生物がほじほじくんなんだと思いますよ。ほじほじくんなんです。
これがほじほじくんなんですね、はい、その他にはシマウマが描かれていたりするんですけど、あるいはその他のウサギのような動物も描かれていたりするんですけど、もう何せその全体の大きさが小さい中へ、このもうすごく細密にあの彫刻彫り込みがされていて、それに色が合わさっている。それもあの決してあのきらびやかな色ではなくて、しっとりと落ち着いた色で仕上げられている。もうこれもあのずっと絵に近づいていく自分がありましてね、ずっと近づいていっても本当に近くであのしっかり見たいなという感じのする作品だなと思いました。これ日本の方なんですね。森山佳代子さん、ほじほじくんの星という作品、ちょっと印象に残りましたので玉さんにお話をいただきました。それからもう一つ、これは竹内千尋さんという日本の方なんですけど、これはなんか描かれたというよりも何か髪を切られたような感じですけど、違います？
そうですね、これはあの切り紙っていうことで、
はい
はい、黒い紙をこう切り出して図柄を出しているという、は
あ、それもよくこれだけ細かいことができるなと思うようなことで、それとあの形も綺麗ですね。本当に綺麗な形、切り紙で白と黒だけの表現ですの、黒でしょこれ。
そうです ね、
はい、白と黒だけの表現で、ところどころ目があったり手があったり、いろんなあの魚の絵があったりっていろいろあるんですけれど、これもやっぱりフィクションですよね。
そうですね、これはまあどこっていう作品なんですけど、
あ、そうですか。
あの自分のこう腕をなくしたロボットが、うん、あの自分の手を探す旅に出るっていうお話なんです
ね。
でもまあそのロボットの造形がなんかとってもレトロな感じで、
本当
、うん、今風のロボットじゃないところがとっても可愛いです、
うん、とそうですね、頭のてっぺんにネジがありまして、うん、これキリキリ巻いて鼻すごくんやろうなっていうそういうロボットで、ロボットの手が片一方なくなっちゃったっていう、でそれを探しに行くというそういうお話らしいんですけど、それを表現するために本当にあのたくさんのこの部分っていうかパーツっていうかが絵があの描かれているって言いますか、切り絵で表現されている。もうそのコントラストがとっても綺麗ですし、それから形もとっても可愛くて美しい、竹内千尋さんの作品もきっとこれ大勢の人がこの絵の前に集まるだろうなと思いました。そうやって絵を眺めさせていただきながらずっと会場を回っていくと、あのいろんなことを感じるんですけれど、一つ枝松さんね、
はい、
はこう全体ずっと会場を回らせていただいて、毎年なんかそのあこの人はここの国のこういう国の人やろうなとか、この地方の人やろうなとかいうのがちょっと感じられる作品が多かったように思うんです今まで、
はい、
でだからアジア系の人やろうなとか、あこのお話っていうのは あの神話の話やろうなとか、そういうのをこううすうす感じられるっていうのがあったと思うんですけど、なんか今回はそういうのがあんまり感じられないと言いますか、描き方やら題材の選ばれ方にお国柄とかね、うん、国ごとの伝統やら特徴なんかありませんか、
はい、
そういうのがこうあんまり見られへんかなと、技法が進んできたんかな、多様化してきたんかなというふうなことを感じたりね、でみんなが同じようなことをしだしたんちゃうかなとかね、
うん、
これはインターネットのこの普及とか発達とか、それから僕らもそうですけど、旅行に自由にこう行けるような国の状況になってきて、日本にもたくさん外国の方来られますけど、
はい、
そういうことで世界が狭くなったんかなという、気がしますけど、違いますか？
日本人の人でも、
はい、
あの海外に住んで、そこの国のいろんな文化を取り入れて作品を作られている方もありますし、
あ、そうですね、そうですね、
まあ、逆にあの入選した、はい、あの外国の方で、
はい、
日本に来られて、日本で仕事されている方もあるので、だから、まあ、日本人の中でもいろんな作風の方がおられるように、
はい、
まあ、 あの海外の方もその国だからこうっていうのは、うん、まあ、おっしゃるように少ないかも分かりませんが、本当にそれぞれの方がいろんなアプローチで、まあ、世界と密接につながってるっていう感じがとってもしますね。
でまあ、これはもう本当に国際的なコンクールですから、うん、それこそそこではいろんな影響の試合とか、うん、あるでしょうからね、刺激の与え合いとかもあるでしょうから、うん、きっとそういうふうなことがもう入り混じって、
そうですね、
世界的な絵本になってくるかもしれません、
はい、
まあ、そんな感じがちょっとしたような気もしました。いろんな作品のお話もしていただきましたけれど、審査員の方が毎年変わるっていうのが非常に大きな特徴やなと思うんですけど、どんなふうにして選ばれるのかということやら、どんなことを大事にして審査されるのかなというような気も疑問もあったりするんですけど、
まあ、とにかく毎年審査員が変わられるっていうのが一つ大きな特徴ですね。でまあ、いろんな意見の、まあ、4,5 人の方が集まって、うん、まあ、ディスカッションを長い間しながら、一つの、まあ、道を作っていくということなんですけれど、はいはい、まあ、ですから一人の意見がすごく偏ることではなくて、
うん、
まあ、その人に賛同するしないっていう審査員もあって
、まあ、すごいでしょう ね、 そうですね、そのディスカッションは、
はい、だから毎年毎年そこで一つの傾向とか世界が生まれて作品が選ばれていくっていうことですね。
なるほど。
毎年その風景を会場で流して、
はい、
映像で流してますので、
はいはいはい、
それを見ていただくと、あ、こんな会場でこんな人たちがこんな風に選んでるんだっていうのをお分かりいただけると思います。
これがまたね、とっても興味ありますな。この映像を見せていただくというのはね、そういう場所がちゃんとこしらえてありますので、この展覧会の中にはそういう映像で審査の様子を見せていただいたり、いろんな審査員がもういろんなことを喋ってらっしゃるのが聞けたりする場所がちゃんと設けられてるから随分こう楽しいです。それから絵本が欲しい人は絵本を買うこともできますよね。場所がちゃんと作られている、
う
ん、
そうです ね、 ね、海外のとっても珍しい本、
はい、
ただ入ってくる数が少ないので、
まあ、
運が良ければっていう部分もあるんですけど、
そうですね、はい、手に入らないこともある。
そうですね、うん、ただまあ絵本コーナー設けてまして、100冊近い本を並べてます。そこでは
自由に見られる。
そうです、
ね、
はい、
ここへ子供さん入って喜ぶやろなという気がしますね、うん、まあ、そんなこの展覧会ならではの催しといいますか、しつらえもちゃんとしてありますので、どうぞお楽しみに、ご覧になったらいかがかなと。先ほどカタログといいますか、図録が販売されていますので、ちょっとちらっと見せていただいた中に、チャールズ・キムさんという審査員さんがいらっしゃって、その方の言葉がちょっと印象に残りましたが、ご紹介しておきたいと思いますが、環境問題のような現代社会の緊迫したテーマを扱った作品が少なくて少し残念だった。今日の子どもたちが知るべきテーマを取り上げてほしいもんだ。赤ずきんちゃんのようなお話の焼き直しは山ほど見られるんだけれど、母なる大地のために何かをするというふうなテーマは見られなかったと言われてました。絵本のテーマも可愛い夢物語というだけではなくて、やっぱり現代社会、その時の社会を映し出すものというふうな意味なんだろうなというふうに拝見いたしました。特別展示室、特別展示が女性展示場で行われているんですけど、これのことを一言だけでもちょっとお知らせいただきたいと思いますが、
はい、昨年第5回ボローニャ SM 出版賞っていうのを受賞されたカタリーナ・ソブラルさんっていうポルトガルの方の特別展示になります、
はい、
でこの SM 出版賞っていうのはイラストレーションコンクールの中で唯一特別な賞なんですね、はい、他は76名入選者おられますけど、全てプライズなしで一品目に入選されている、
はい、
ただその中で一つだけ賞がある。
お
でそれは1年かけて絵本を出版できるっていう賞なんです。
素晴らしいですね。
で毎年その昨年その賞を取られた方が今年特別展示になって、うん、でその絵本の原画を展示するということになっています。
ああそうですか、
はい、とってもですから全ての原画が揃う人魚と恋をした巨人たちという、
はい、
この作品の全部の原画20点、
いや
それからこのカタリーナ・ソブラルさんが今までこのイラストレーションコンクールで入選された作品が絵本になった、
はい、
それが23点と 43点の非常に大規模な展示になっています。
ああ、そうですか、
はい、
これぜひ見ないといけませんな。これは値打ちのあるもんですもんね。
まだあの日本で日本語の出版がされていない方です。とってもポルトガルのイラストレーターのこれだけ固まって見られることがないと思うので、
なるほど、
ね、ぜひご覧いただきたい
と思います。貴重な機会ですね、はい。それ と、サイン会があるというふうにお伺いしましたが、はい、あのいつどなたのサイン会があるかをちょっとご紹介いただけたらと、
はい、8月30日の日曜日午後2時から高井義和さんのサイン会行います。
はい。
あのミヤタン、
はい、
観光キャラクターですね。
観光キャラクターミヤタン、
はい。ミヤタンも登場しますので、
ああそうね、
はい。ぜひお越しいただきたいと思います。
はい。このお話、今日のお話が放送される日の午後2時ですね。はい、わかりました。それともう一つはありますか。
はい。9月の12日の土曜日、13日の日曜日、はい、2日間なんですけれど、
はい、
午後2時から利根里恵さんのサイン会がまた行われます。
利根里恵さんというのは、今までに何度もこう聞いたお名前だと思いますが。
はい。あの去年この先ほどお話の出た SM 出版社を取られた、
はい、
あの特別展示があった方なんですね。
そうでした、そうでした、
はい、それまで、日本語の絵本が出ていなかったんですけど、まあ、今年たくさんの日本語の絵本も出まして。
なるほど、
はい、
この方は日本にずっとおいで ないというふうなことをちょっと聞いたことがあります。
はい、今はミラノにお住まいです。
ああそうなんです、
はい、
じゃあここへこの展覧会にわざわざ来てくださるっていう。
そうですね、
そういうことですね、
はい、
サイン会のために来てくださる、9月12、13、2日間おいでになるわけですか、
はい。まあ、あの一応ミュージアムショップで本をお買い上げいただいた先着70名の方ということで、はい、
先着ね、
はい、この当日あの午前10時から整理券を配布しております。
ああそうですか、
はい、
そんなこともありますので、ぜひぜひ、大谷美術館、まだブローニャ国際原画展始まったばっかりです。これからしばらくずっと続きまして、9月の27日まで開催されますが、いろんなイベントがある時など特別楽しいだと思いますから、ぜひおいでいただけたらと思います。一時保育もあります。それからギャラリー散歩なんていう市内のギャラリーが、民間のギャラリーがこの、 あのボローニャの展覧会にこうして答えて一緒にやりましょうというふうな、ギャラリー散歩なんていうのも行われています。それらのことにつきまして、詳しくは大谷記念美術館に、問い合わせをしていただいたらいいかなと思います。今日は大谷美術館を訪ねまして、今開かれている2015イタリア・ボローニャ国際絵本原画展の、特徴などについて学芸員の枝松さんにお話を聞きながら会場を参らせていただきました。ご案内は前田豊でした。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。